それでは、今日もパウロの話を続けたいと思います。今日は第6回目で、旅立ちというテーマであります。まあ、時期的に言うと3月とか4月ぐらいには、ちょうどいいテーマではありますけれども、少し早めでありますが、聖書は使徒言行録の13章の1節から5節を開きください。ここに一応出ておりますけども、字が小さいので、ご自分の聖書を開いて、お読みいただければと思います。まあ、パウロというとですね、聖書のことをご存知の方は、伝道旅行ということをね、すぐに連想されると思うんですね。当時の地中海世界、地中海でも北部の方ですけれども、トルコ、ギリシャ、最後はローマまでですね、こう福音を伝えに旅をしたということでありますけれども、これまでパウロの信仰を持ってからのことをお話ししてまいりましたが、彼は決してですね、そのクリスチャンになってすぐにこの宣教、伝道旅行を始めたわけではないということをですね、今日は、またその彼がどのような形でその宣教旅行に行ったのかということをお話ししたいと思うんですけれども、使徒言行録の13章の1節から5節をお読みいたします。アンティオキアではそこの教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエン、サウロなど預言する者や教師たちがいた。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるために。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させた。聖霊によって送り出されたバルナバとサウロはセレウキアに下り、そこからキプロス島に向けて船出し、サラミスに着くと、ユダヤ人の諸会堂で神の言葉を告げ知らせた。これが、そこにはサウロと書いてあります。後にパウロと呼ばれるようになります。パウロの、いわゆる宣教旅行、伝道旅行の始まったところのエピソードであります。で、彼が宣教旅行に出かけるようになりました。その経緯、いきさつですけれども、今、ちょっと早口でお読みいたしましたが、まずですね、このアンティオキアというところに教会が誕生したということがあります。これは先週お話をいたしましたけれども、教会というのは最初はユダヤ人が中心だったんですね。イエスの弟子たちを中心としたグループでしたから、当然このユダヤ人が中心でした。そして、彼らはまた他のユダヤ人にこの話を、イエス・キリストのことを伝えていったわけですね。これはあくまでもユダヤ人のものだと。異邦人、ユダヤ人以外の人たちには無関係だと思っておりました。しかし、このことを異邦人にも伝える人がちらほら現れてきて、そしてアンティオキアというローマ帝国第三の大都市、そこには世界中からいろんな人が来て集まって住んでおりましたから、そこに異邦人でこのキリストを信じる人たちがいるという話を聞いてですね、エルサレムからバルナバという大変知恵に満ちた、また信頼されていた人が使わされていったわけですね。で、バルナバが行ってみると、そこにユダヤ人でないのに、旧約聖書も律法も何も知らないのに、イエス・キリストを信じて、また神様を信じて悔い改めて生きようとしている人たちが大勢いることに気がついた。そしてバルナバはかつて彼がエルサレム教会に紹介して、今は故郷に帰ってしまったパウロのことを思い出してですね、今こそパウロを呼び戻して、このアンティオキアでこの異邦人たちにキリストのことを教えてもらおうということで、わざわざ呼びに行って、そこでバルナバとパウロ二人でですね、異邦人を中心としてイエス・キリストの福音を教えていったわけです。で、その時にパウロは特に 旧約聖書を知らないユダヤ人でない人たちに対して、ナザレのイエスという人物が、その過去の人物ではなくて、今も生きている救い主である、キリストであるということを強調して教えたので、人々は何かというとキリスト、キリストというようになってですね、周りの人たちから、あいつらはキリストバカだと、キリストのことしか言わないということで、クリスチャンと呼ばれるようになったというのが、先週のお話なんですね。クリスチャンというのは、これはバカにした言い方で、そもそもあったということでありました。で、そこでパウロとバルナバは1年間、異邦人を中心として、もちろんユダヤ人もいたと思いますけれども、このキリストの福音を教えて、多くのキリストの弟子をそこで育てていったわけであります。先ほど読みましたけれども、アンティオキアではにはですね、バルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、キレネ人のルキオ、領主ヘロデと一緒に育ったマナエンと言われる人たちが、教会の教師としていたと書いてあるんですね。このニゲルと呼ばれるシメオン、あるいはキレネ人のルキオっていうのは明らかに異邦人ですね。マナエンは王様というか、領主と一緒に育ったんですから、非常に高貴な育ちの人でありましたけれども、そこにパウロやバルナバ、いろんな人がここに集まっていた。とても、インターナショナルなですね、ちょうどこの御嶽の教会のような、教会だったんじゃないかなと思いますけれども、その教会が誕生いたしました。そしてそこの人たちはですね、この先ほどのところを振り返ってみますと、彼らが主を礼拝し、断食していたと書いてあるんですね。主を礼拝し、断食していた。で、礼拝をしたというのは、こうやって集まって、その、礼拝会をしたということももちろんありますけれども、もともとの意味はこれは奉仕をしたという言葉なんですね。だから、教会を通して、神様に仕えたり、あるいは貧しい人や、いろいろ困っている人を助けたり、このキリストの教えにのっとって、いろいろこの神様に仕えていたということであります。でまた、断食をしたと書いてありますけれども、もともと断食というのは、ユダヤ人の祈りの習慣だったんですね。敬虔なユダヤ人は週に2日も3日も断食をしたというふうに言われておりますが、これはその一日中食べなかったということも、あるかもしれませんが、原則的には、一食食べないとかですね、いうようなことのようです。今でもイスラム教にラマダンという、あれはお祭りというのか、そういう 週がありますけれども、ラマダンの間イスラム人はその日が昇ってる間は食べないんですかね、ご飯を。で日が沈むとその分取り戻すように食べるわけですけれども、あんまり食生活的には、よろしくないですが、そのような形で残ってるわけですね。で、この断食をするということは、後でもお話ししますけれども、当時は食べるということが、非常にこれ手間のかかる作業だったんですね。特にこう女性を中心として、今みたいに買ってきて食べるということももちろんありませんし、今でも料理を作るのは大変ですよ。決して料理を作ることは簡単だと私申し上げてるわけじゃないんですけども、あんまりこういうことを言うとですね、牧師はいかに料理を作ることが大変か分かってないとかって思われていますね。そういうわけではないんですが、今に比べるとはるかに大変だったんですね。火を起こしてね、粉をこねて、パンを焼いて、本当に一枚のパンを食べる、一かけらのパンを食べるにも、すごく時間のかかることだった。で、断食をしたというのは結局そういうことを全部やらなかったということなんですね。だから、食べる料理や食べたり片付けたり、そういうことにかかる時間を神様のために用いる。お祈りをしたかもしれないし、あるいは、誰かに、ところに行って、世話をしてあげたりしたかもしれないし、要するに神様のためにその時間を使ったということなんですね。で、このアンティオキアのクリスチャンたちも、そのように断食をしていたというふうに書いてあります。で、おそらく断食をして集まって祈っていたんじゃないかと思うんですね。で、どのようなことを祈っていたかということは今読んだところには書いてありませんけれども、その後の聖霊が告げたという事柄の内容や、彼らがこの宣教の旅に出たということからすると、おそらく、彼らが聞いて、そして、救われたこのキリストの福音を一人でも多くの人に伝えたいと思って祈っていたんじゃないかと思うんですね。なんとかこの教えが世界に広まるように、人々に、伝わるようにという思いでもって、 断食をして祈っていたんじゃないかと思うんです。で、そうしますと、そこに聖霊のお告げがあったと書いてあるんですね。聖霊が告げた。どういう状態だったのかちょっとわからないですけどね。その、お祈りしているとなんかこう、天から声が聞こえたのかもしれないし、あるいは、教師、預言者と言われる人の中に神様の言葉が与えられて、それを告げた。そして人々はこれは明らかに、神の霊が語らせたものだというふうに確信ができたということだったのかもしれませんが、まあ、その辺の詳しいことは書いてありませんけれども、まあ、でも人々はこれは聖霊、つまり神の霊が語らせたものだと確信をして、何と言ったかというと、さあ、バルナバとサウルを私のために選び出しなさい。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たらせるためにと言ったんですね。このバルナバとサウロを選び出しなさい。まあ、選び出せっていうのは、まあ、他の人とは別にしなさいという意味なんですね。この二人を特別に、選べと。まあ、アンティオキアの教会の人たちは、その福音を、このキリストの福音を一人でも多くの人に伝えたいと思ったけれども、どうしたらいいのか多分分からなかったと思うんです。その時にこの聖霊がバルナバとサウロを選び出して、彼らにこのあらかじめ定めておいた仕事をやらせよう。まあ、神様はもともと計画を持っておられて、そして今その時が来たのでバルナバとサウロにそれを当てようというふうに言われたわけであります。それを聞いた人たちは、じゃあと言ってすぐに行ってこいと言ったわけではありません。彼らはまた断食して祈り、二人の上に手を置いて出発させたと書いてあります。もう一回またここで断食をしたと書いてあるんですね。おそらくこれはですね、このパウロとバルナバというのはこのアンティオキア教会を建てた人です。この教会を作った人ですね。この二人がまさにこの教会の土台なわけです。まあ、主任牧師と言ってもいいでしょうか。で、まさかこの二人が出ていくとは思ってなかったと思うんですよ、アンティオキアの教会にしてみれば。でも聖霊はこのパウロとバルナバを行かせなさいと言われて、やはりこれは教会にとっては痛みであったと思うんですね。二人の一番大切な牧師を送り出すということは痛みだったと思いますし、もう一度やはり断食をして祈って、本当にこれがいいのかということを確信に至るまで祈ったんだと思います。そして最終的に決断をして手を置いて送り出したと書いてます。手を置いたというのは、これは彼らが教会を代表して出ていくんだということを表したものなんですね。あるいは、その、旧約聖書を見ると、その、手を置くというのは、神の霊が注がれる。あるいは、神様の特別な任務がその人に与えられる印として、行われたということでありますから、まさに、パウロとバルナバは神の霊が下り、そして神様の特別な働きをする。さらには、このアンティオキア教会が、この二人のバックアップをして、その、教会の代表として出ていくんだということを、手を置いて祈ることによって明らかにしたのではないかと思われるわけです。まあ、このような形で、まあ、ようやくと言っていいでしょうかね。パウロは、伝道旅行に出かけていくわけであります。決して、彼が自分で、俺行ってくるわ、って出かけたわけではないんですね。この教会の祈りがあり、聖霊のお告げがあり、さらに祈りがあって手を置いて送り出されていくという。まあ、ここが、このパウロの伝道旅行の旅立ちのシーンとして重要なエピソードであります。まあ、今までのことをちょっと復習するような意味もありますけれども、まあ、パウロは結局この宣教に、旅行に出ていく、世界に出ていくために、神様から、まあ、準備期間を与えられていたんですね。そもそもは彼は迫害者でありましたけれども、まあ、親指光に打たれて、ダマスコで改心をする。そこで、彼はすぐにですね、イエスはキリストであると言ってダマスコで宣教を始めました。でも彼がやればやるほど反対が多くなって命を狙われたりしてですね、門が閉ざされていったんですね。でダマスコからカゴに乗せられて、ね、兵から逃げたりとか。でようやくエルサレムに行きましたけれども、エルサレムでもやっぱり命を狙われて、結局は自分のふるさとタルソスへ帰らなければならなかった。その時にやっぱり パウロは自分の力で、何とかやろうと思ったけれども、それはことごとく失敗していくという経験をしてるんですね。で、これは、ちょうど旧約聖書のですね、モーセによく似てるんですね。実は、英語礼拝では、今、そこにおりますが、クリス先生が、モーセの話をしてるんですね。まあ、去年、来年どんな話をするんかっていうふうに、まあ、二人で相談をして、まあ、私に聞かれてですね、ヒロシはどんな話をするか、まあ、僕は来年はパウロの話をしようと思って。で、彼が、そうか、朝、新約聖書でパウロだったら、まあ、バランスが必要だから、午後はじゃあ、旧約聖書で、モーセをやろうと言ってですね、彼は考えてくれて、そして今、午後の英語礼拝では、モーセの話をしてくれています。実は、パウロとモーセというのは非常によく似ているところがあるんですね。というよりも、やはり神様が、なさることっていうのは、なんかこう、それぞれ、バラバラのような気がしますが、よく見てるとですね、やはり同じような、ルールがあるんですね。で、モーセも最初は、この、王の子供として育てられて、自分の力で、自分の民族、同胞、ユダヤ人を解放しようとしましたけれども、失敗をした。そして、アレノに行って、40年間羊飼いをしますよね。まあ、パウロの場合、そこまで長い期間ではありませんけれども、やっぱり自分の力で何とかしようとしたときに、彼は結局、うまくいかなくて、まあ、キリスト教的な用語で言うと、砕かれたっていうんでしょうかね。鼻っ柱をへし折られまして、下積み生活というか、日の当たらない生活を続けていったわけであります。でもそんな中で、もう一回再び、バルナバに、呼び戻されて、アンティオキア教会で、宣教活動、教育活動を開始する。でもその時には、ユダヤ人ではなくて、異邦人がそこにいたんですね。彼は、生粋のユダヤ人であるということを誇りに思っていた人ですけれども、このキリストの福音は、異邦人にも救いを与えるものだということをそこで確信をして、そして彼なりに、どのように伝えたらいいのかということを、おそらくいろいろ試行錯誤しながら、宣教の彼に教えていったと思うんです。でも、そのことによって、彼は最終的に宣教旅行へ出ていってるわけですね。だからやはりそのようにこう備えられていく、訓練されていくという期間が、ここにあったということを見ることができるわけです。そして一方で、先ほど見ましたように、彼を送り出す教会の方でも、断食をして祈り、そして聖霊のお告げがあり、で、また、教会が手を置いて送り出していくという、このことがあったわけですけれども、この、実はアンティオキア教会で起こった、パウロが送り出されていくときに起こったそのパターンというのは、聖書に他にもですね、同じようなパターンを実は見つけることができるんです。それは、まず何と言ってもイエス・キリストご自身がそうなんですね。キリストは神の子であられた方です。ですから、それこそ1歳8ヶ月で宣教を始めてもよかったと思うんですね。まあ極端な話をするとですね。でも、それはなさいませんでした。30年間、母マリアと弟妹たちと共に生活をして、まさにこの自分がもう手を離れても良いと思うところまで自分の産み育ててくれた家族を大切に育てて、その上で宣教に行かれるんですね。じゃあ俺は行ってくれって出かけたわけではありません。ヨルダン川に行って、そこでバプテスマの母から洗礼を受けになったんですね。そんな必要ないと思うんですけれども、洗礼を受けられた。そしてそこで、ここにありますけれども、ルカイの福音書の3章の21節を見ると、イエスも洗礼を受けて祈っておられると、天が開け、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたと書いてあるんですね。イエスは神の子であるんですけれども、これから彼が宣教活動する、神の福音を言葉を伝えていくって、その時に、聖霊が、神の霊がイエスの上にも下ってるんですね。それは、こう、周りから見て、分かったっていうんですからね。これは、まあ、特別なことだと思いますけれども。で、その後、すぐにまで行かないんですね。そこで、アレノに行ってるんですよね。アレノの中を霊によって引き回され、40日間、悪魔から誘惑を受けられた。その間、何も食べずと書いてあるんです。つまり、ここで断食をして、アレノで祈ってらっしゃるんですね。神の子ですよ。 イエス・キリストご自身がですよ、聖霊の助けを受け、そして聖霊に導かれて、祈って断食をして、その上で宣教に出てってるんですね。これまさにアンティオキア教会で起こったことと同じ、まあ順序は多少違いますけれども、でも同じような形で起こっている。また、このアンティオキア教会の前に最初の教会として誕生したエルサレムの教会、そして最初に福音宣教が行われたあの時にも、実は非常によく似たことが起こっておりました。使徒の1の14章、14を見ると、彼らは皆、つまり弟子たちですね、残された弟子たちはイエス様の天にお帰りになった後、婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた。断食したとは書いてありませんけれども、おそらく断食をしたりして祈っていたと思うんです。熱心にと書いてありますから。そして彼らが集まって祈っていた時に、聖霊が彼の上に下ったんですね。この時には、彼らは一同に聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で発し出したと。これももう信じられないような出来事が、このエルサレムの教会に起こって、そして人々が集まってきた時にペテロが立ち上がって、教会で初めての、まあ、メッセージが語られる。そして多くの人がイエス・キリストを信じていくということが起こるわけです。つまりここにですね、この宣教が始まっていく時のパターンがあるんですね。祈りと聖霊とそして送り出されるというですね、このパターンがここにあるということに私たちは気づくわけですね。まずそこには祈りがあるわけです。あるいはそこに断食をして祈るということもあります。でなぜその祈るかというとですね、その、まあ、あの祈りの話はこのパウロのシリーズの中で、また特別に何度も取り上げてお話しするようになると思いますけれども、この祈るというのは、自分の願いを神様に要求することじゃないんですね。実はそれは本当の祈りではありません。少なくとも断食の祈りというのは、その断食をするというのはですね、本来の意味は何かというと、結局人間は食べなければ死んでしまうんですよね。食べなければ死んでしまうということは、それはまたその自分の命を神様に委ねるということでもあるんです。イエス・キリストはあれので40日間食べられなかった。もうそれは死ぬしかないような状況ですよね。でも命は神から預けられたものだから、神様にその権利をお返しして、そして祈る。つまり、自分がこうして生かされていること、今ここであることは神の恵みによるんだということを認めてですね、そして自分の思いを神様の思いにこう近づけていくために祈るんですね。祈りというのは、もちろんいろんな意味もありますし、その側面もあるんですけれども、究極的にはそこにあるんですね。ただ自分の思いが叶うように祈るのではない。それはまあむしろ祈りというか願いですね。それは悪いというわけではありませんし、そういうふうに祈ることももちろん可能なんですけれども、本当の祈りというのは、自分の思いを神様の思いと重ねるということが正しいかもしれません。でそこに、この聖霊が下る。聖霊というのは、これもパウロの生涯の中で、また彼の教えの中で、とても重要な、ことなんですけれども、まあ、三位一体という言葉を皆さんご存じだと思いますけれども、まあ、パウロはそれまでそこまで三位一体という感じで意識して語っているところはないんですが、その、むしろ蘇られたキリストの霊というような言い方もしているんですね。まあ、そういうふうに考えた方が、もうちょっとわかりやすいかもしれないですね。まあ、目には見えないけれども、蘇られたキリストが生きているということがパウロの宣教の中心ですから。そのキリストが霊として、私たちに働かれている。神の霊がこの下る、告げる、力を与える、変化を与える、何かそこに動きがある、確信が与えられる。その精霊によって結局今自分が 行こうとしている、出かけようとしている、始めようとしている、そこに神様の確かに助けがあるということを確信するわけですね。その上で送り出されていく。この送り出されるということもとても大切なことですね。もちろんこれは、イエス様のミニストリーの中には、その教会という話は出てこないんですけれども、やっぱりイエス・キリストご自身が荒れ野で40日間試みに遭われて、そしてまさに彼は聖霊によって今度は送り出されていくわけですけれども、エルサレムの教会もそうでありましたし、これからのパウロの生涯を見てるとずっとそうなんですけれども、彼はそれまで一人で自分の力で何とかしようとしたんですね。その度に失敗をした。で、自分の力で何とかやろうと思うとダメなんですね。特に神様の働きってそうなんですね。これはパウロの神学の教えの中心です。私たちは教会の枝なんだと。スタンドプレーをするんじゃないんだと。教会全体として神に仕えていく。その教会全体として神に仕えていく、その一つの働きに過ぎない。だから手を置いて祈られる。そして送り出されていく。で、まあこういう手順をなぜ踏むのかということですね。なぜ祈りと聖霊と、そして送り出しという手順があったのかというと、これはパウロの言葉に一つの答えがあると思うんですが、彼が書きましたコリントの信徒への手紙の1の2の4節、2章の4節から5節にこういう言葉があるんですね。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。知恵にあふれた言葉というのはですね、パウロが一番おそらく魅力的だったものなんですよね。最高の頭脳を持った人ですから。でも私の宣教は、私の言葉は知恵にあふれた言葉じゃない。霊と力の証明に、霊というのはまさにこれ聖霊ですね。それは人の知恵によって人が神を信じるようになるのではないんだと。神の力によって信じるようになるから。神の力によって人は作り変えられていく、信じていく。神の霊によって動かされていくんだから。それを人間の力で何とかしよう、人間の知恵で何とかしようってことはダメなんだと。そのことを彼はこの祈られて、祈って、そして聖霊によって告げられて、証明を受けて、そして送り出されていくっていう、その中でですね、このことを強く強く感じていったんだと思うんです。そうでなければ、この素晴らしい福音は誰の心にも届かないし、誰もこの言葉によって神の救いに預からないということをパウロはこの出来事を通して確信していったんだと思うんですね。まあ、このことはもちろん私たちが誰かに福音を伝えたいと思うときにまさにこのパターンが必要なんですね。どうやってどういう話をしたらいいんじゃないか、どういいんだろうか、どういうアプローチをしたらいいんだろうか、何を渡したらいいんだろうかってですね、そういうこともいろいろ考えますけれども、でも人が神を信じるようになるのは神の力です。神の霊が働かなければ、決して人はイエスを主ですということはできないと書いてありますね。そのために私自身がまず、この祈って備えて、そして自らの思いを神の思いにと重ねていく。そして時満ちた時に聖霊がさあ、と言われるんですね。さあ、バルナバとパウロを私のために選び出しなさいと言ってるんですね。さあというのはどういうことでしょうか。これは長い間パウロを準備しておられた、その時が満ちたということなんですね。だから神様は聖霊を通し私たちにさあ行きなさい、大丈夫だという確信を与えてくださると思うんです。その時に私たちはもう知恵の言葉、自分の力に頼ることはしませんね。そして私たちだけではない、私たちと共に祈ってくれる教会がサポートしてくれる祈りの力があって出ていくわけですから、 そこに必ず今度は神の技が起こるようになってくるということを知るわけです。もちろん宣教だけではないと思うんですね。私たちが新しいステージに向かうとき、何かを始めようとするとき、一歩踏み出そうとするときにですね、よくそういう話を私はしますけれども、自分で踏み出しても決してうまくいかない。十分な祈り、祈りがなかなか、自分でもどう祈っていいかわからないな、断食してみてください。断食するなとは誰も言いませんので、体重も多少減りますし、1週間制とか10日制とかって40日制とか言いませんけれども、断食をするとご飯のことしか考えないので、お祈りに集中できないという人もいるかもしれませんが、そういう人は食べるだけ食べてお祈りしていたらいいと思います。とにかく、なんとかして、自分の思いと神様の思いを近づけるっていう努力なんですね、これは。そして、本当に神様が私たちの心に確信を与えられるまで祈る。そうでなければ、正直何をやってもですね、うまくいかないです。どっちに踏み出していっても、やっぱりうまくいかないんです。自分の力に頼っているからです。神の技は神がなさるんですね。私が神の技をするわけじゃないんですから。神の霊が私を用いられるわけですから。本当にそのことをですね、パウロ自身がこうして体験をして、またこれからお話しいたします彼の伝道旅行に、まさにこの通りのことが起こっていくんですね。パウロもやっぱり自分で何とかしようとするんですけれども、全然違う結果が起こるんです。ああ、これは神の力のによるんだなということを、また私たちもそうやって出かけていくときに感じていくということがあるんだと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆の心から賛美いたします。今日はパウロが満を持して宣教の旅に出かけていく、その時の出来事を短い箇所でありますけれども、共に学ぶことができてありがとうございます。どうぞ、今日ここで学びましたことが、私たち一人一人の信仰生活に役立ちますように。また今、いろんなことで悩んでおられる方があるならば、どうぞ、まず祈ってみよう。真剣に祈ってみよう。本当に神様が私に何を求めておられるのかを確認できるまで祈り込もうという、その思いが耐えられるように。そして私たちは実は自分で生きているのではありません。神の霊に生かされている。神の霊は私たちのうちにおられます。私たちに働いておられます。力を与え導いてくださいます。そのことを本当に確信できますように。そして私たちは決して一人で信仰生活を送っているのではありません。多くの方々の信仰の手が、祈りの手が私たちに置かれているということを確信して、恐れずに踏み出していくことができるように。その時に私たちは神の力を体験することができますから、ありがとうございます。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。アーメン。アレルヤ。